田原総一郎のタブーに挑戦。
田原総一郎です。よろしくお願いします。実は僕は今ね、病院にいるんですよ。
はい、今日は病室で収録を行ってます。はい、いかがなんですか。
はい、実はその、はい、脱腸の手術をしましてね。
前にされた手術です。はい、で
その時におとなしくしてばよかったのに、おとなしくしてなかったんで、もう一回再手術になりましてね。でその後、まあ、便秘などあって、それで無理したんで、下剤を飲み過ぎたこともあって、で腸の炎症を起こして、で激痛に襲われて、それで入院したんです。
それはあの前回の朝生の後だったということですね。
はい、
じゃあ朝生やり終えて、
ええ、
あと
その翌日の夜中ですね。
やっぱり無理が来ちゃったんでしょうか。
どうですかね。はい、それでずっと入院して、ええ、で絶食で点滴で、やっと昨日からお粥が始まったという感じです。
あの、はい、本当に田原さん休まれないので、今回はちょっと無理せずゆっくりと言いつつ、ここで番組収録してるんですが、はい、無理せず、
はい、
はい、どうぞ大事に。
それでね、
はい、
まあ、あの入院して普段はね、1日に6組から7組ぐらいね、取材をしたりされたり人に会うんですが、はい、まあ入院して全くそういうことがなくなったので、でまあ新聞や週刊誌を読んで、ある意味じゃその何て言うかな、市民目線に近くなった
か、ね、まあ、普通と言いますそうですね、うん、一般的な情報量というか、
そこから見ると、アメリカって一体どうなってんだと、あ
そこを今日伺いたいです。ね、はい、
何なんだ一体と、うん、なんでこうなっちゃったんだと、
はい、
いうことが非常に気になる。
で
アメリカがこうなっちゃった、結局 APEC もオバマさん来ないと、 TPP も来ないと、やっぱりそうすると日本の役割がね、とっても大事になってくる、うん、というあたりですね。
そこを伺いたいです。はい、まずじゃあアメリカがなぜ今のような全部ストップしているわけですよね。
そうです。予算も、
はい、
あの閉鎖になって、
はい、
ね、
で10月からその新しい予算で動くはずが成立しなかった、うん、ということでいいんですね。
そう
ね、
いや、
は
い、するかしないか分からない、
するかしないか分からない、
うん、今だ揉めてるわけですね。うん、で実はね、アメリカがちょっとおかしいなと思ったのは、僕はやっぱりアラブの春からなんですよ。
あ、はい、
チュニジアやエジプトで、
エジプトがどんどん民主化が、ね、
民主化っていうかデモが参加
大きくなって、
独裁者がこの追放されましたね。で例えばエジプトで言えば、あの独裁者のムバラクはアメリカの味方だったんですよね。
はい、
アメリカが元気だったらいい悪いはともかくね、ムバラク守ったと思うんですよ。でムバラクが追放されて、であのムスリム同胞団の、
はい、
が政権取った、
ムスリム同胞団、うん、
ですね、
はい、
イスラム
ムバラクさんに代わって、
変わって、
はい、
でこれを追認したわけですね。うん、そしたらムスリム同胞団がまた今度倒れちゃって、はい、今度は軍事政権でね、
クーデターと、
うん、
軍事政権、
ね、これをまた追認してると、は
い、あアメリカのその
つまり影響力というかね、うん、
はい、
つまりアメリカが何をしようとしているのかがだんだん分からなくてた。でこれがやっぱりね、このことが非常にはっきりしたのがシリア問題ですね。
はい、
でシリアでアサド大統領が反政府に対して化学兵器を作ったと、使ったと。でこれでオバマ大統領はこれレッドラインを超えたと、だから、シリアを攻撃するんだと、
はい、
決めたわけね。で普通ならね、アメリカの大統領が攻撃するぞと決めたら攻撃するんですよ。ところが実はいろんな理由があったんでしょう。一つはシリア攻撃に対してアメリカの世論がね、反対強かった。これはやっぱりイラク戦争の後遺症なんでしょうね。
アフガンもありイラクもあり、もう嫌だという
反対強い、
うん、
で反対が強いせいもあって、はい、なんとオバマさんはこれを議会に委ねる、議会の審議に委ねると。これやること自身がね、本当は大統領にとってはだらしないことなんですよ。
もうアメリカは大統領がゴーと言えば
やっていいんです、
できるんですね。できる、
はい、それでところが議会は上院は民主党が多数だけど、はい、下院は共和党が多数で、でどうも議会通んない、うん、でオバマは完全な行き詰まって もう困りに困った。その時にロシアのプーチンがね、プーチン外交で、ね、アサドに、つまり国際管理下に化学兵器を置くと、ね、いうことになった、うん、国連ですね、
はい、化学兵器を、まあ、要は
管理
させる、
はい、ということになったら、オバマはそれを認めて、はい、うん、結局言えばロシア主導の下の、つまり外交にオバマは受けちゃった、あの、はい、オバマのね、なんていうか力、うん、影響力、これははっきり弱まった、う
ん、なんか今まで良くも悪くもアメリカが引っ張っていた、
主導権持った
と思うんですけど、うん、なんかそれが随分
多分これで、このオバマのダーシナーさんにつけ込んだんだと思う、はい、共和党が今度は予算でね、オバマを送ったなきにしてる。でこれはオバマケアってやつで、はい、あの要するに医療保険改革、はい、で、まあ、オバマがやった唯一の功績がこの医療保険改革で、うん、言ってみればね、日本で言えば健康保険みたいなもの、
日本はもう当たり前にあるわけですけど、
これを作ろうとした、しかもこれはね3年前に議会通ってるんですよ、
そうか、もう通ってるのに、
ね、であのオバマ大統領の時も揉めた、うん、ところがオバマはこれで大統領になった、しかも最高裁も認めてるんですよ、それを今頃ね、
はい、
また共和党がね不幸だらけになってる、
また反対、
大反対
っていうことですね、うん、で
大反対、
はい、
でまあこれはやっぱりオバマをねちょっと見くびられたんじゃないかな、それでオバマは困って、で政府を機関を一時閉鎖とかね、
結局何も動いてないと考えていいんですか、今アメリカは。
何もではないけど、
あ、はい、
あの相当の部分が動いてない、うん、しかもこれね、このままいくとね、予算通らなかったらこれ前代未聞のね成立でとんでもないことになる。
どうなるんですか、まず国債の問題があるんですか。
いや国債っていうね、あの要するにこのままいくとね、下手をすると、要するに最悪の場合にはね、この要するに債務不履行になっちゃう、
アメリカが
債務不履行、
はい、
とんでもないこと、
借りてるお金に対して、
うん、返せない、
返せない
債務不履行、
はい、
前代未聞というようなことで国内もめにもめて、そのために結局オバマさんはね、はい、この本当は今度はアジアやってきて、マレーシア、インドネシア、フィリピンを回ると言ったのは、
はい、
ね、TPP にも、それから APEC にも出席できない、
はい、これ出席するはずだったのが、
うん、できない、
不参加で全く、
うん、ね、はい、うん、特にね、やっぱりこの TPP っていうのはね、アメリカ主導ですよ、完全に、
はい、
で、あのそこに参加できないと。それで結局、TPP はね、アメリカが参加しないために汚水合意も決まらないとなっちゃった、うん、でアメリカどうなってんだと、で
ますますアメリカのその影響力が地に落ちるという、
となると、やっぱりね、そこで日本のね、あり方が問われる、
うん、
結局そのTPP でもね、APEC でも、一番つまり、まあ、APEC は中国が言うんだけど、うん、TPP で言えば日本は一番経済力が強いわけね。うん、で、もともと TPP っていうのはね、日本は遅れて参加して、
はい、なかなか国内で、
ね、遅れて参加して、
遅れたんですね。
でね、はい、守りの姿勢だったんですよ。うん、農業の5項目、5品目は、絶対に守る、
正規とか言ってますか、
はい、ね、ところが守りじゃなくて、実は TPP は日本の問題よりもアメリカと新興国の、ね、対立がすごいんですよ。
対立ですか、はい、どういう、
例えば、はい、一つはアメリカは特に新薬なんか中心にした特許をね、特許をね、期間延長して守りたいわけで、あの新興国は 短くしてほしい。
うん、早く、うん、そうですね。早く安く
売れないわけだから。はい、からもっと大きいもんだから。ベトナムとかね、マレーシアはね、割にね、国有国営企業が多いんですよ。あ、はい、アメリカはこれを自由化しろと言ってるわけ。
要は民営化しろ。
民営化。
本当ですね。
この対立がすごいんだよね。
はい。うん、そうか、ベトナムとかなどはまだ守りたいというか、そうそうそう、国営で行きたいと、うん、
という 今現にやってるわけだ。民営化
すればアメリカが
やってる、現にやってるわけだ、
はい、
この対立がすごい、はい、です、ね、でこれもね誤解があって、あの中国は TPP に参加しませんね、うん、でまるでね日本のあのそのマスコミで言うと、はい、中国が TPP を馬鹿にして参加しないんだけど、うん、参加できないんですよ。だって国有国営がいっぱいだから。
あ、そうか、無理、
中国はもう無理なん、
絶対前提として無理、
それでそういう対立がある中で、はい、で日本は今までつまり農産物の5品目、はい、これのつまり守りだったんだけど、ね、これじゃなくて調整役をしなきゃいけない、
はい、
嫌をなく
そのベトナムやマレーシアなどと
新興国とアメリカ、
はい、
それからまあ APEC もやっぱり日本の役割大きい。そこで問題はじゃあ日本の役割とは何かと。特に APEC でね問題があったのはね、習近平、朴槿惠さん来てんだけど、安倍さんは両方とも喋れないわけだ。つまり中国とも対立してる、韓国とも対立してる。
そうですか、朴さんと挨拶ぐらいはしたって報道がありましたが、まあうん、そうですね、正常は、うん、
で、はい、そのこれもまたね、やや売れ子流に言うと、はい、朴さんと挨拶はしたんだけど韓国側が何を喋ったか絶対言わないでほしい、
はい、
と言ってるらしい。
その挨拶程度のことでも言わないでほしい、
はい、
それやっぱ国内事情
もあるんでしょうね、
韓国の、
うん、でそういう中で日本は中国とも対立で韓国とも対立する中で、今日本の中でねやっぱり日本はもっと強い国になるべきだと、外交力を強めるべきだと。外交力を強めるためには軍事力をバックにしてね、もっと強い姿勢を打ち出すべきだと。
やっぱり
強硬姿勢を、
そこに軍事力というのが
やっぱり出てくる、中国や韓国に対して、はい、という意見がねとっても日本の中で強まっている。で僕はこれには実は賛成じゃない。
うん、
つまりね、仮に僕は平和主義者じゃないですよ、平和主義者じゃないんだけど、軍事力を強めてそれで強硬姿勢では日中日韓うまくいくかと、うまくいくわけない、うん、むしろ逆でしょう、はい、で僕は今こそね、
では
韓国に対してはね、本当は韓国は日本に向かって何を求めたいのか、うん、ね、朴槿惠さんは間接的に日本の批判してるけど不満があるんでしょう、うん、何か日本に求めたいんでしょう、
はい、
だからそれを韓国が日本にこういうことをやってほしい、こういうことやってほしいというのをね、言える関係を作んなきゃいけないと。
だ一度本当腹を割って、
そう言える関係を、
言える関係、
韓国が、それから中国はね、僕はまだ習近平がね、やっぱりあの国内をきちんと抑えられてない。だから
あの非常に危ういと前に田原さんおっしゃってましたね。
うん、危うい、うん、
はい。
下手するとレジムチェンジがあるかもしれない。だから。日本に対してちょっとでもね弱いこと言ったら国内の地位が危ない、
もう叩かれちゃうわけですね、う
ん、これはね、はい、だけど僕は日中間はそんな心配しなくて、日中間の対立はね中国にとっても日本にとっても損だってことを中国もよく分かってる、
お互いによく分かった上で、うん、
ここはね焦らないで、はい、ね焦らないで、うん、むしろ中国に向かって、うんね、日本はいつでも話し合うと、いつでも話し合うんだという姿勢を見せて、僕はこのままいくとね、うまくすると11月ぐらいには日中首脳会議あるかなと思って、
もう来月ですが、はい、あり おると
。いると思う。
大いに。
う
ん、はい。
だからむしろ、その、軍事力をバックにした強硬姿勢、
う
ん、
そうですね、
うん、でもう取るんじゃなくて、むしろ韓国に対しては本当は何を言いたいのか、うん、ということを韓国が日本に言える関係をどう作っていくか、
やっぱりまず話し合いで、
そうだね、
あの気になるのはそのパクさん自体がちょっと国内で韓国は韓国でこう、まあ、微妙だと、
いや非常に微妙なんですね、
非常に微妙だと、
うん、だから、多分ね、あのパクさんがストレートに日本に対してこうしてくれ、うん、ああしてくれって言えないんですよ、
はい、
だからそういうことを日本に言える関係をどう作っていくか、
うん、すごくこう相手の国内の情勢も見つつうまくやらないと、うん、
非常に難しい。それ
パイプはあるんですか？
いや作んなきゃいけない。
これから、
うん、なくはないと思う。
なくはない、
なくはないと思う、うん、今作ってると思う。
すみません、これからの日本 の、 その役割ということで言うと、うん、ズバリ何でしょう。
とても大事だけども、うん、だから、うん、今言われているようにもっと軍事力をバックにして外交力を強めて、うん、でもっとね強気の、うん、ね、強硬姿勢でよっていうのは僕は違うと思う。
そうですよね、うん、むしろこういうあの経済的なエペックや
調整役やんだから。
そうですよね、で経済力あるわけですから、ね、
調整役をやるわけ、
そこでこう存在感というんでしょうか、
そうです、を見せ
ろということですね、はい、すみません話戻るんですが、アメリカはこれから保守党ってどう、何をどう考えてるんですか。保守党は
保守って何よ。
保守党です。アメリカ
保守党ってどこよ。
あ、ごめんなさい、共和党です、はい、すみません共和党は
やっぱりね、
だって国をめちゃくちゃにはしたくないじゃないですか。
一つはね、
はい、
オバマの支持率が低いんですよ。40割っちゃってるらしいな。だから共和党はつまりオバマの支持率が低いと、国民がオバマを支持しないということがあって安心して捉えてる。
だけど日本のようにすぐトップが変わるというのもありえないんです
ね。だってありえないからね、
大統領ですよね、
うん、だから僕はだからね、はい、これもどこまでやるんだと、うん、ね、でまあいい加減にね、アメリカの国内でもね、いい加減に政治ゲームやめろと、
うん、
共和党の、
ね、国民にしたらそう思いますよね。
こんなのはもう議会も通ってね、しかも実施してるじゃないかという声もあるんで、うんうん、
はい、まあ、ごねってるように、
うん、そうです、
思えますよね、
うん、じゃあ5年と国はならないと思う。
ならないですよね。
ただ残念ながら、残念ながらというか、オバマの支持率がね、やっぱり40割っちゃってるってのは大きい
よ、ね、じゃあ保守党が、共和党がどこで折り合いつけるか
ですよね、
ということになるんでしょうか。
どこでつけると思うけどね、
うん、それまでにアメリカがさらにこう、ね、力が弱まってしまうのが、
いずれにしてもアメリカの世界への影響力が弱まってるから、日本はしっかりしない、
はい、
しっかりするとは何かってことが、だから
そうですね、それをどう考えるか。
そうです、
ちょっと安倍さん、はい、今腕の見せ時というところでしょうか。そうです
ね、さっき言った、
はい、
しっかりするっていうのは、うん、軍事力をバックにして強行して男ではない、
まあ、ないですよね、
はい、
はい、ありがとうございます。
調整能力をもっとつけること、
うん、ってことは外交の力、
はい、
難しそうですが、はい、ありがとうございました。田原さん、少し伺い、もう一つ伺いたいんですが、はいはい、あのみずほ銀行の問題が今大変なことになっているんですが、はい、これトップも知っていて、はい、まあ2年間も放置していたんじゃないかということですね、うん、これについてはいかがですか。
まあこれつまり言ってみれば暴力団に関係者に
融資していた、融資していたということですよね。
だから暴力団とこのね、やっぱり企業の関係がね、極めて曖昧なんですよ。
曖昧というのは、
やっぱり暴力団に融資をずっとしていたと思います、いろんな銀行が。それでその暴力団新法が出てきて、暴力団排除条案ができて、警察がやめろやめろやめろと言った時になかなかやめられなかったんです
ね。やっぱり急には切れなかった
そこの問題ですよね、
うん、ということは、まあ、これは氷山の一角と、
これはね、僕あの原発問題とも似てるんだけど、
うん、どういうふうに、
やっぱり原発が今こうなっちゃったのは誰が責任持つのか、つまり暴力団との関係で誰が責任を持って誰がノーと言えるのかと、 日本っていうのはね、山本七平さんの言葉じゃないけど空気の国なんです。
空気、はい、
ある空気ができちゃうとね、ノーと言えないんですよ。
うーん、
なかなか。だからズルズルズルズルと暴力団との関係がついた時にノーと言えないんだよね。
言えるその力を持つ人がいない、うんうん、でそうか、原発の場合もやはりそういう、
特に原発で問題は、はい、原発を、まあ、電力会社が運営してる、チェックするのはね保安員でしょ。
はい、保安原子力保安員、
ね、保安員、はい、今はね、もう要するに原子力規制委員会だけど、このチェックするのがチェックできなかったんですよね。
もう同じところに、よく田原さんブレーキとアクセルが一緒のところにあったっておっしゃるんですけど、
経産省は、はい、経産省っていうのは原子力の推進機関、その中に保安員があった。だからブレーキとアクセル
がその中でチェックはできない。
でそれがねできないと、
はい、
でもできないことを、事故が起きてからおかしいじゃないかと言ってるんで、こんな前からおかしいわけだ。それをおかしいと思わないのが日本なの。
事故も起こってやっとおかしいじゃないかと、
うん、そういう、だから ねチェックと、まあ言ってみればブレーキとアクセルがね、割に日本はね同居してる。僕みずほもそうだと思う。
よく田原さん、社外取締役の必要性などおっしゃいますけど、うん、そういうのも少ない。
今の、はい、産業競争会議でね、うん、日本は社長に対してノーと言えない、
うん、
でもっと言えば、みずほで言えば空気に対してノーと言えない、はい、ある空気で、やっぱりノーと言わなきゃいけない、うん、でだから社外取締役は社長に対してノーと言える実力のある社外役員を置くべきだと、うん、とこれね通んなかった。
それは、企業側が反対した。
そうだよね、
経団連とも言っていいんですか、
は
い、
今やってますよね。
あ、はい、
この問題
は嫌なんですね。空気の中でやっていきたいんですね。そ
うそう、これがみずほの問題だと思います。はい、
はい、
次行きましょうか。
はい、じゃあメールを大阪の、はい、堺市の選挙についてメールをいただいてます、うん、はい、ラジオネーム蜘蛛の巣さん、30代男の方です。専門家やメディアの間では堺市長選はとても大きな意義がある選挙だったと言われています。それにもかかわらず投票率は 50.69% でした。堺市をなくしたくないとも、大阪都としてやっていこうとも意思表示をしなかった人が半分もいるということになります。もちろん最後まで迷って結論が出せなかった人もいるでしょうし、そう単純なことではないと思いますが、この投票率の低さはどんな論点よりも問題ではないかと思っています。戦前戦後の代表性民主主義の生き証人として、日本人の民主主義観について解説いただけないでしょうか、はい、田原さん。
まあね、でも市長選でね50超えるってのはむしろ多い方ですね。
むしろ高い方なん
だ。どっちかというとね、うん、で問題はこの堺の市長選で橋本さんの推した維新の会の候補が負けた、
落選した、
ここなんですね、はい、なんで負けたのかっていう問題ね。僕はやっぱりね、堺っていうのは中世から栄えた、はい、ね、NHK の黄金の日々の、
大変豊かな貿易でも栄えた自由な都市だったと、
うん、ね、はい、でそういうつまり、伝統と誇り持ってる、その境をなくしろというのはね、これは堺市民の多くはね反対ですよ。ただ問題はそれはあるんだけどもね、やっぱり橋本さんの方にね、大阪都構想にね今一つリアリティがなかった。堺が堺市で頑張るよりも大阪都構想に組みした方が堺のためになる、
はい、
堺にとってこんなメリットがある、こんなメリットがあるということをもっと具体的に示せばもっといい勝負になったと思う。
なるほど。
そこが、つまりね、社会の伝統と誇り、市民のそこに迫って、いや分かると、しかし社会の伝統と誇りは持ってほしいと、
うん、
それで大阪と構想になった方がもっと社会はこんな点でもっと良くなるぞと、はい、好点で良くなるんだというね説得力がなかった。
そうですね、例えばもっと自由度を、
でね、やっぱりここへ来てね、はい、やっぱ橋本さんの問題点は彼の言うことのね 説得力をね、いろんな面で書き始めたこと、この社会だけない、
はい、それは、はい、うん、お願いします。
これね、はい、僕はあの橋本さんのことをヒットラーとか独裁者というかそうは思ってない、うん、で彼は発想はいいんですね、うん、で例えばこの、例えば彼はね、はい、この大阪と構想の時に地方分権ってことを言ったんですよね、
はいはい、
でやっぱり地方集権の時代はあって地方分権だと思う、
かなり言ってましたね、はい、地方ではなく地方分権で
彼は一瞬道州制として大阪と構想を持ってきたと、はい、で、ところがそのね、あの彼は地方分権で最初はね反原発だった。
そうでした、
はい、で反原発であり、で決してね高派じゃなかったんですよ、
うん、
彼は憲法改正とは言ってんだけども、それはね、あの首相を国民投票で選ぶために憲法改正
先生と言ってました、うん、はい、
ですね、
はい、
でだからあの彼のそういう意味はイメージはね、どっちかというと鳩派のイメージだったんですよ、
うん、
ところが彼が石原さんと組んだあたりからだんだんねイメージがねよく分かんなくなってた、
うん、
反原発と言わなくなった、
まあ、石原さんは逆です
ね、これはもう完全にね右側ですよね、
はい、
高派ですね、うん、だからね、まあ、おそらく、橋本さんがね石原さんに求めたのは父親の代わり、父親みたいなことを求めたと思うけど、そのために石原さんのイメージとこの橋本さんのイメージがごっちゃになっちゃって、だんだん橋本イメージってのは分かんなくなってきた。
本当橋本さんが高派の独裁者のような、
こう高派とは言わないけど
何をしたいのかというものはありました。
そこがだんだん分かんなってきた、
うん、
で社会の市長選はまさにその象徴的な出来事、うん、言ってみればこれは総論賛成各論反対なんだけど、うん、つまり総論に各論につまり迫る説得力がなかった、
うん、あの今の橋本さんを見ていて、じゃあ例えば田原さんはもう少し堺なら堺でこうしたらよくなるよって具体例をどんどん今出すことなんでしょうか。
本当は出すべきです、ね、
出すべきだったと。でこれからでも
出すべき、これからも出すべきですね。だから具体的には橋本さんは、うん、大阪都構想をもっともっとつまり詰めて、
うん、
ね、中身を充実させてそれを訴えるべき。
今詰めてない、
変にね、はい、日本どうするとかね、うん、国政をどうするとかな言わない、うん、
そうか、あのやっぱり石原さんと組んだのって国政を考えたからですよ。そうそう、じゃあちょっと早かったんでしょうか、国政を考える
石原さんと組んで国政をに行ったために、うん、大阪都構想がね管理の
ぼやけちゃった、
ぼやけた、
はい、
リアリティがなくなっちゃった。
そうか、やっぱりまず大阪ギュッとやってから それから国政だったんでしょうか。
はい、そう思います
。ああ、なんかその辺すごい考えると残念ですね、はい、でもまだこれから
やるべき
ありますね。はい、はい、よくわかりました、
はい、
ありがとうございます。ちょっとアメリカの話、
はい、
これから、ね、どうなるんだろうって本当に心配になりますが、とにかく日本が頑張らなきゃいけない、はい、ということですね、はいはい、ありがとうございました。
債務不履行になったら大変だからね。
そうですよね、去年一回危機は逃れたんだけど今年
そう
また危ないということですね、はいはいはい、さて番組では皆様からのメールをお待ちしております。政治経済に関わらず身近なちょっとした疑問や人生相談、田原さんに聞いてみたいことがある方はオンザウェイジャーナル田原総一郎のタブーに挑戦ホームページからお寄せください。お待ちしております。田原総一郎のタブーに挑戦、そろそろお別れの時間です。この時間をお送りしてまいりましたのは
田原総一郎と
本間明美でした。
どうも大変
ありがとうございました。
すみませんでした。
もう少しちょっとお大事に、はい、休んでください、
はい、
ありがとうございました。